ただいまから2020年5月3日復活節第4主日の礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美歌351番を賛美します。お祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。後続詩編は詩編103編1節から13節になります。後続詩編、詩編第103編の1節から13節を購読いたします。私の魂よ、主を讃えよ。
私の内にあるものは戻って聖なる御名を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。
主の御名を讃えよ、何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。
慈しみと憐れみの冠を授け、
長らえる限り良いものに満ち足らせ、
わしのような若さを新たにしてくださる。
主はすべて虐げられている人のために
恵みの御業と裁きを行われる。
主はご自分の道をモーセに、
御業をイスラエルの子らに示された。
主は憐れみ深く恵みに富み、
忍耐強く慈しみは大きい。
永久に責めることはなく、
常しえに怒り続けられることはない。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
私たちの悪に従って報いられることもない。
天が地を超えて高いように、
慈しみは死を恐れる人を超えて大きい。
東が西から遠いほど、
私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。
父がその子を憐れむように、
主は死を恐れる人を憐れんでください。
以上です。お祈りいたします。私たちを 正しい道に導いてくださる主イエス・キリストの父なる御神、今朝もこうしてあなたを礼拝する喜びに預からせてくださり、心から感謝し皆を賛美いたします。この礼拝堂で兄弟姉妹と共に集まる礼拝を休まざるを得なくなって約1ヶ月が過ぎました。しかしなおこのお休みがもう1ヶ月続くことになりました。こうして皆で集まり礼拝することが当たり前のように思っていたこと、それができなくなることは本当に予測して、いることはできませんでした。改めてあなたの恵みに慣れすぎ、それを軽んじていたことを思い、見舞いに恥じており、また礼拝の恵みが本当にかけがえのない大きなものであることをひしひしと今感じております。私たちがいつもあなたからいただいたもので生かされていることを、どうぞそのことに目が開かれますように、御言葉を聞かせてください。あなたの恵みがしっかりと見えることができるようにしてください。そしてそのあなたの恵みに応えていく歩みを日ごと新たに作ることができるように聖霊を注いでください。愛に生きる力を、隣人に仕える力をお与えください。主は生きておられます。どうぞ今この時、特に弱くされている兄弟姉妹、また兄弟姉妹の家族友をあなたが顧みてください。そして今新型ウイルスの感染拡大に悩むこの町を、この国を、この世界をどうぞ顧みてください。またコロナウイルスの感染拡大の問題にとどまらず、そのことに伴っていろいろなこの社会の課題もまた鮮やかにされていることです。どうぞあなたの憐れみをこの地に注いでくださり、本当に一人一人がお互いを思い合い、愛し合い、助け合い、協力していく世界の平和をお与えくださるように心から祈ります。どうぞこの礼拝、終わりまで導いてくださり、あなたからの平安に満たされて立ち上がり出発することができますように。今同じ時に家庭で自宅で礼拝を捧げている兄弟姉妹にもあなたが行き巡って、豊かにお語りくださいますことをお願いをいたします。また全国全世界の教会が礼拝堂に集う礼拝を休まざるを得なくなっておりますが、どうぞキリストに結ばれている全世界のキリスト者をあなたが顧み祝福してくださるように合わせてお願いいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第1章の5節から14節、新約聖書の401ページになります。ヘブライ人への手紙第1章5節から14節、お読みします。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり彼は私の子となると言われたでしょうか。さらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。 またこうも言われています。主よ、あなたは初めに第一のもといを据えた。もろもろの天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古びされる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。以上です。それでは使徒信条をもって教会の信仰を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、喜びの油を注ぎと題して御言葉の取り次ぎをいたします。先週からヘブライ人への手紙の説教になりまして、で先週ちょっと語り足りなかったところが、今日朗読もできなかったんですけど、4節もありまして、そこも今日の箇所と関連があるので、ここで朗読したいと思います。ヘブライ人への手紙第1章の4節にこうあります。巫女は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。で前回先週はこの巫女によって、終わりの時代神はお語りになるとなっておられるということをお伝えいたしましたが、4節ではその天使たちという被造物が、天使という被造物がここで登場しまして、巫女は天使たちより優れたものであると、天使たちの名より優れた名を受け継がれたからであるというふうに語られております。それで私たちの日本の社会とか日本の教会に天使、神の御使いっていうものの存在っていうのはそれほど馴染みがあるわけではないと思うんですけれども、初代の教会や教会の歴史の中では天使という被造物がすごく身近であった、そういう現実があったようです。それでコロサイの信徒への手紙の2章18節にこういう言葉があります。お開きになれたら370ページですね。コロサイの信徒への手紙2章の18節にこういう言葉があります。偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけとあります。でそれで次19節には頭であるキリストにしっかりとついていないということで、その初代教会の 信仰の戦いの中に、偽りの謙遜と低視礼拝にふけるものというものがこう教会の中に入り込んできた、まあ、教会のメンバーもそういうところにこう誘惑されるというそういう戦いがあったようです。まあ、私たちはそういう天使の礼拝ってことはとても考えられないわけですけども、でも前回も申し上げたようにそれぞれがこう自分の中にある願いとか思いを神様にのいろんなイメージ持ってるっていう話を前回しましたけれども、その偽りの謙遜と天使礼拝っていうのも一つ考えられる背景は神キリスト聖霊、よりも低い天使をこう礼拝するということで、いかにもこう謙遜に生きているというようなこう勘違い思い違いっていうのがあったんですね。で、教会生活の中にそういう偽りの謙遜ってことは、まあ、入り込むことがあって、内容はちょっと違うんですけれども、まあ、とても悩ましいことの一つに生産を受け取らないっていう人の問題って、まあ、時々教会の中で来ます。自分のイエス様に申し訳なさすぎて、そして聖餐を受け取れない、イエス様の体と血を受け取るにはあまりにも自分は罪深すぎるっていうような、でそれ一見謙遜なようだけれども、実はイエス様の救いの恵みを受け取ってないっていうこと で本当はそのことあってほしくないんですけれども、でもそのようにこう思い込んで、しまうっていうことが起こります。でそういうふうに私たちの人間が作り上げた、まあ、前回は神様イメージの話しましたけど、また自分が人間のこう思いから作り上げた謙遜、でも実際的にはそうやって神ならぬものを被造物である天使を礼拝したりとか、とてもそんなことはできないというふうに自分なりに謙遜なようだけれども、実は神の恵みを受け取ってないという、でそれ実は傲慢なんだっていう、そういうことっていうのは今の現代の私たちの教会でも日本の教会でも起こりうることであるし、その解決っていうのはやっぱり御言葉によく聞くことにしかなりませんし、私たちはそのように目が開かれることを忍耐強く教会としては牧会者としては祈って待つしかない、そういうことは起こります。初代教会でも信仰の戦い、外からの迫害で、内からはそのような信仰のこう逸脱っていうことにこう絶えずさらされていて、そしてこの聖書というものはそうではないんだと、私たちはどこに立つのかっていうことを本当に一生懸命に教会共同体がこういう文章を生み出したということですね。ヘブライ人の手紙は説教だと言われています。説教がこう一つの手紙にされたというふうに考えられています。でここでもその天使を礼拝するという過ちに生きかねない人たちへのもう諭しということもありますし、私たちはその御子に集中して、御子こそ崇められるべきお方なんだということをもう一度新たに見出すために筆を尽くして、著者は教会共同体に語り尽くしてまた書いて、全力を挙げて書いているということですね。でその時に今日の、まあ、ヘブライ人の箇所の一つ難しいところは、旧約聖書の引用がすごく多いってことがこう、まあ、ハードルが高い面があります。で今日の箇所でも7箇所旧約聖書の引用があるんですね。で鍵括弧のところが旧約聖書からの引用のになっているんですね。でもこの旧約聖書からの引用があるということは、当時の教会の聖書というのは今の私たちが言う旧約聖書であって、そしてその神様が旧約聖書を通してすでに予言していた約束が御子キリストイエスにおいて実現したということを、初代教会の礼拝は絶えずこう新たに受け取っていたわけですね。まあ、その説教が書き記されたのがヘブライ人の手紙ということでありますから、その教会、初代教会がその旧約聖書をこのように受け取ったんだということを私たちに示しているということでありますし、私たちもそのようにして 旧約なくして新約はない、両方で聖書ですから、ヘブライ人の手紙を通してまた旧約聖書に親しむこともできると、そしてその初代教会がこのように旧約を受け取ったということを私たちもそこに立っていきたいと思っています。で、五節以下に入りますけれども、このようにあります。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われたかということですね。これが 最初の第一の引用です。で、これは詩編第 2編の7節で、ダビデ王家の王座に王が就任する時の言葉であると、神から王として立てられ、王は王に、王の職務に就くというその時の言葉だと言われています。で、旧約ではかつてはそのように地上のダビデの王座に就く王のための言葉という詩編ですけれども、そのことはやがて誠の王として来られる御子イエス・キリストのための言葉であったということになります。で、次に5節後半のさらにまたで鍵括弧で、私は彼の父となり彼は私の子となるという第二の引用、これはサムエル記下7章14節あるいは歴代史上17章13節の引用で、ダビデ王が息子ソロモンのために神から与えられた約束の言葉の引用になっています。神がソロモンの父となり、ソロモンは神の子として王として立てられるというそういう約束の言葉ですが、ソロモン王ばかりではなく究極の王ダビデの子孫から出る誠の王キリストを指していると。神は彼の父であり、キリストの父であり、キリストは神の子、御子であるという予言になっているんだということです。で、そういうことは天使、数々いる天使の誰にも神はおっしゃったことはないんだ。唯一の神の御子こそこのような言葉を賜るお方であると証しがあるわけです。そして6節にはさらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われた。で、この言葉は詩編97編の7節で、これ第3番目の引用ですね。そして7節では、また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると、これ4番目の引用は詩編104編の4節になります。で、神の御子というのは天使たちにも礼拝されるお方であり、そして、天使たち、ご自分に仕える者たちは神の働きにおいて風となり燃える炎となって神の技に仕える被造物であるんだということになります。そのようにして、御子と天使をこう対比させながら、御子のかけがえのなさ、御子キリストのかけがえのなさというのを証しし続けています。そして6節では、その御子のことを長子と表現しています。で、この長子という言葉もとても味わい深い言葉で、すべての被造物に先立って御子はおられた、存在していらっしゃったということ、その御子を神がこの世に、この人間の世界に送ってくださったんだということになります。そしてこの長子は、この際の信徒への手紙の1章18節では、死者の中から最初に生まれた方っていうところでも用いられている言葉で、御子は死者の中から最初に生まれた、私たちの死すべき私たちと同じところに下ってくださって、そして父なる神によってよみがえらされた、そういう意味でも長子としていらっしゃる、御子は長子であられる、そういうところからも御子のこう かけがえのなさ、御子にしか許されていない神の御業っていうものを見ることができ、天使たちもこの御子を礼拝する被造物に過ぎないのだということを証ししています。さらに引用が続きまして、8節ではこうあります。御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。9節にも続きます。あなたは義を愛し、不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。この第5番目の引用ですね、8節9節にあります引用は、詩編45編の7節8節の引用で、この詩編45編というのは王の婚礼のお祝いの時に送られた言葉だという、もともとはそういう詩編でありました。で、今日の説教題はこの9節から取りまして、神は喜びの油を御子に、私たちの王に注がれたんだということから取りました。その神が備えられた王座に就かれる、永遠にその玉座は続いて、そしてその誠の王は公正を実現する、また義を愛し不法を憎まれる、正しい裁きをなさり正しい支配をなさる誠の王としての御子がおられるということをここで証ししています。そしてそのことを神は心から、父なる神は心から喜ばれたということですね。あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだと聖書は語っております。で、油を注ぐっていうのも、ここにいらっしゃる方、皆さん信仰生活ある程度過ごしていらっしゃるからもう思い起こされると思うんですけども、油を注がれたものという、旧約聖書においては油が注がれる人というのは王または祭司または預言者がその務めに任じられる時に油を注がれる。で、油を注がれたものという言葉がヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではそれはキリストということで、ここでも油を注がれた御子はメシア、キリストであるということを伝えてくれているわけです。そしてその油注ぎというのは、父なる神によって大いなる喜びの中で油が注がれる。神の喜びというのは、その玉座につく王が公正をもってその神の国を支配し、義を愛し不法を憎むというご支配をするところにあるわけですね。で、その私たちにとって、それが私たちにとってもそれが喜びとなるのは、その神様の義というのがどこに示されたかというと、その御子がご自分を捧げ物として十字架に捧げてくださって、私たち不法の中に生きていた私たちを愛してくださり、罪を許してくださって、先週学びましたところにおきましては3節の後半にありますけれども、人々の罪を清められた、御子は人々の罪を清められた、キリストの支配というものはこの十字架によって私たちの罪を清めてくださることによって、義を貫き不法を憎むということを貫き、そしてキリストが復活し今も生きておられ、神の右の座についておられる、そのご支配は揺るぎなく永遠に続くというところにあるわけですね。そして神様はそのようなキリストのご支配というものを 本当に心から喜びの油を注ぐという表現で、その大きな喜びを私たちにも告げ知らせてくださっているわけです。そしてその天使たちの喜びっていうのも書かれてるんですよね。ちょっと順番が前後してしまいますけども、ルカによる福音書の2章で「キリストがこの世に使わされた時、神がこの長子をこの世界に送られる時に、羊飼いに天使が現れて、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。これは2章の11節ですね。このメシアというのが油注がれたものという意味ですね。そしてギリシャ語ではキリストです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。それは民全体に与えられる大きな喜びであると神は天使たちを通して羊飼いに告げ知らされました。ベツレヘムの郊外で羊の群れを番をしていた羊飼いに大きな喜びを、すべての人のための大きな喜びを告げ知らせてくださいました。そしてそのベシアは貝場家の中に寝ている血のみ子なんだと印を告げ知らせた後で、13節にはこうあります。ルカ2章13節、すると突然この天使に天の大群が加わり神を賛美していた。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれと、まさにこのヘブライ人の手紙が書いているように、神の天使たちは御子を賛美する、礼拝する。天の大群とありますけども、このローマの時代の一つの軍団というのがレギオンと言いますが、それが6000人だということです。1軍団で6000人。だから天の大群というのはその軍団がいくつもいくつもあるということですから、本当におびただしい天使の群れが御子の誕生、救い主がこの地に到来したことを心から喜び、天にはその賛美が満ちたんだ。そしてその賛美は神に栄光、地に平和という祝福の言葉であったということを皆様ご存知で、クリスマスの度に開かれます。御子が長子としてこの世界に送られたこと、そして誠の王としてその玉座について、神の国の王として支配してくださること、それは本当に神の喜びである。喜びの油を注がれるという表現で示されている本当に大きな喜び、天使たちもたたえずにいられない喜びの出来事なんだということを、ここでもヘブライ書でもまた思い深く思わされます。そしてそのヘブライ書に戻ります、ヘブライ人の手紙に戻りますけども、その神様は喜びの油をあなたに注いだの間に、あなたの仲間に注ぐよりも多くという言葉があります。これは詩篇の引用でもあるんですけども、ここの言葉にそれは今教会にキリストのものとして生かされている私たちのことを指しているんだと、そのように理解してよいということですね。つまり喜びの油をかけがえのない唯一の誠の礼拝されるべき御子王に注がれるんですけれども、で神様はそれで喜びをとどめることなく、私たちを御子の仲間、2章には兄弟、姉妹ね、そのようにそのような立場に私たちを置かせてくださって、その喜びのたくさんの大きな、もう途方もない喜びに私たちを引きずり込んでくださっている。そしてこの油を注がれるという言葉は、 使徒パウロも語っているんですね。コリントの信徒の手紙に2:1-21にこのような言葉があります。21節、コリントの信徒の手紙2:1-21、326ページですけども、このような言葉があります。22節も読みたいと思います。326ページの下の段ですけども、コリントの信徒の手紙に1:21、私たちとあなた方とキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに勝因を押して保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。御子ばかりではなく、私たちも神によって油を注がれている、キリストに固く結びつけられている、そして保証としての聖霊を与えられている。この同じ神の出来事をヘブライ人の手紙では、喜びの油をあなたの中身に注ぐという言葉で伝えてくれていることと信じて受け取ります。私たちもまた神から喜びの油を注いでいただいて、御子の仲間とされている。そして天使たちと同じように、私たちもこの御子が王でいらっしゃるということを心から喜んで、自分もその喜びに引きずり込まれている、そういう自分を発見して本当に嬉しく思います。そのように私たちが今どこにいるのか、神の恵みの出来事を発見することによって、誘惑から守られる、試練を耐えることができる、教会として生かされ続けることができるということを思います。ヘブライ人の手紙の著者もそのようにして、御子に集中して、御子のかけがえのなさ、そして私たちもその喜びに預からせていただいているという恵みを本当に伝えたいんだなということを感じます。で、後半のところはもうちょっと時間がないので、短く終わりますけども、10節、11節、12節の主よ、あなたは初めに大地のもとよ据えたというところは、詩編102編の26節から28節の引用で、これが6番目の引用になっています。でもここはもう読めばわかると思いますけれども、主はいつまでも生きていらっしゃると、11節の2行目、また12節の3行目から、しかしあなたは変わることなく、あなたの死は尽きることがないと予言されているように、キリストご自身、そしてキリストの支配というものは滅びない、変わることがないということを証ししているわけです。そして13節が7番目の引用で、これは詩編110編の1節の引用です。私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと、これは詩編110編1節の引用で、神は天使たちにこのように言うことはなさないんだということですね。天使たちは奉仕する霊、人々に仕える被造物であると14節にあります。そしてこの詩編110編の1節の引用は、父なる神がキリストの敵をキリストの足台とするまでキリストは神の右の座に座っていらっしゃるということ、そして究極的には父と御子と、御子とが天地のすべてを支配なさると、宇宙のすべてを支配なさると、その支配はすでに始まっていますけれども、今この時はまだサタンも働いている、人々もまだキリストを信じている、いない人もいる。しかし究極的にはキリストの敵をキリストの足台とするまでという、今はその時、そしてついには キリストの敵をキリストが足台とするという時が来る。そのご支配を教会は待ち望んでいる。そしてキリストの支配、神のご支配は永遠に変わらない。過ぎゆくことはないという信仰を旧約聖書を通して言い表しているわけですね。そのようにして教会は聖書の言葉にキリストのご支配を見出して慰めと励ましと望みといただいてきました。私たちも本当にいろいろなことが起こりますけど、それは過ぎゆくものなの。この第7の引用、第6の引用にありますように、それらのものは滅びる、過ぎゆく、神様が衣のように巻いてしまわれる。私たちは過ぎゆかない、滅びない、変わらない誠の王の御子のご支配の中にもうすでに入れられて、御子と共に喜びの油を注がれている、それが教会なんだ、私たちなんだということをしっかりと見つめて、その喜びに応答して生きていくことができるようにと祈ります。お祈りします。主なる御神、ヘブライ人の手紙を通してあなたは私たちに喜びの油を注いでくださっていること、そして私たちがその喜びの油を注がれることはただ御子によるということを今一度新たに受け取ることができ、心から感謝いたします。さまざまなことが起ころうとも、この揺るがない喜びのあなたのご支配に今生かされていることを信じ、そのことからこの今置かれているところであなたと共に生き、また忍耐し、また愛の技に使えることができるようにしてください。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げます。361番。献金をお捧げいたします。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御子キリストのご支配を信じ、私たちは感謝と献身の印の献金を捧げました。あなたの御業が前進しますように、この捧げ物を豊かに用いてください。またそれぞれの経済もどうぞ顧みてください。またこのコロナウイルスの感染拡大のために、経済的にもいろいろな問題、課題がこのところありますけれども、このあなたが人々を憐れんでくださって助けてくださることを合わせてお願いをいたします。感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。唱詠は賛美歌の26番です。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 これで礼拝を終わります。